聖書を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書第6章6節から11節まで。また他の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに一人の人がいて、その右手がなえていた。律法学者たちやファリサイの人々は訴える口実を見つけようとして、イエスが安息日に病気を癒されるかどうか注目していた。イエスは彼らの考えを見抜いて、手のなえた人に、立って真ん中に出なさいと言われた。その人は身を起こして立った。そこでイエスは言われた。あなたたちに尋ねたい。安息日に律法で許されているのは、善を行うことか、悪を行うことか、命を救うことか、滅ぼすことか。そして彼ら一同を見回して、その人に、手を伸ばしなさいと言われた。言われたようにすると、手は元通りになった。ところが彼らは怒り狂って、イエスを何とかしようと話し合った。以上です。今朝は今朗読いたしましたルカによる福音書第6章の御言葉にご一緒に耳を傾けたいと思います。主イエスと律法学者ファリサイ派との5回目の衝突の記事であります。その争点は第4回目と同様に安息日についてのことです。主イエスの時代のユダヤ教において安息日を守るということがどれほど重要視されていたか、そのことは前回やや詳しく説明をいたしました。安息日の原始はユダヤ民族宗教の根幹であったと言えますし、おそらく今日のユダヤ教においてもそうなのだというふうに思います。しかしそれはユダヤ教だけのことではありません。キリスト教の歴史においても安息日をどう理解しどう過ごすのかということは大きな問題でありました。キリスト教会も先ほど朗読いたしましたように実会を生きる指針とし生活の指針として受け入れており、その第4回に安息日の規定がありますから、安息日をどう受け止めるかということが問題になるのは当然でありました。教会の歴史を振り返り、おおむね言うことができますのは、信仰の熱心な時代は安息日が誠実に守られ、信仰が冷めた時代は安息日は軽視されたということです。すなわち信仰の熱心は安息日の守り方に現れる、そういう傾向がありました。神の民の信仰の証しにおいて安息日、主の日と呼んでもいいわけですけれども、主の日をどう守るのか、これは決定的な意味を持ちます。私たちはいわゆる異教の国に生きていますので、安息日を守ることについての戦いが避けられません。やむを得ず守れない場合もあります。しかし心しておかなければならないのは、安息日を守る熱意なしに信仰が祝され恵まれるということは決してないということです。戦うべき戦いを避けていては祝された信仰生活を送ることはできません。さて、主イエスのガリラヤ宣教の中で安息日の問題はすでに対立の争点になっていました。前回は安息日に弟子たちが麦畑の穂を摘んで食べたということが問題となりました。ファリサイ派律法学者がそれは安息日の規定に違反する と批判したのです。ファリサイ派立法学者は安息日に関するおびただしい数の規則を作り、さらにそれを守り、そして人々に守らせようとしていました。そのために人々を監視していました。そうした中で主イエスの言動が問題になったのです。安息日の規定を破っているのではないか、また破るように人々を教えているのではないか、そのように彼らは考えたのです。もし主イエスがご自身の安全だけを考えたならば、保身だけを考えたならば、安息日には何もせずにじっとしているというのが無難でありました。しかしイエスは自らの信念に従って行動されます。イエスは緊張の高まりの中で安息日に街道に行って説教をされました。イエスは自らの意思でなすべきことをしようとされます。どこまでも安息日の主として行動されるのです。そうした状況にある安息日のこと、主イエスは街道に入って教えておられました。そこに右手のなえた一人の人がいました。マタイとマルコの並行箇所にはですね、右手という言葉はありません。ルカだけにある言葉です。あえて右手と書いているのは、これが利き手であるということを示すためだと思われます。この部分の書き方から推定できるのは、この人は男性で生まれつきではなくて、病気か事故で右手が麻痺したのだということです。彼の右手は仕事や挨拶で使われる手でありました。しかしその働いてきた手、物を作り自分の生活を支えてきたその手がなえてしまった。それは彼にとって将来への希望が絶たれたことに等しいことでありました。また当時の挨拶は、右手でされたそうです。左手を差し出すというのは不適切で無礼なこととされていました。しかし彼は右手がなえていますから、麻痺していますから、左手しか出すことができません。そのために随分恥ずかしい思いをしてきたのではないか、そういう悲しみと辛さと不安を抱えていた一人の男が安息日の礼拝に集っていたのです。その会堂には立法学者ファリサイ派も来ていました。なぜ彼らがここに来ていたのでしょうか。それは安息日に主イエスが病気を癒されるかどうかを見るためでした。おそらく主イエスはこれまでも何度か安息日に人を癒してこられたのでありましょう。それを彼らは伝え聞いたわけです。そしていわば現場を抑えるためにここにやってきたのです。主イエスの御言葉を聞くために礼拝に来ていたのではありませんでした。主イエスが語られる福音を聞くために礼拝に来ていたのではありませんでした。礼拝に集う目的が最初から間違っていました。神の前に自らが出るためではなく、主イエスを訴える口実を見つけるために礼拝に集っていたのです。ファリサイ派立法学者によれば、安息日における病人の扱いの原則というのは確立していました。それは直接に命の危険がある場合は助けてもよい、しかしそうでない場合は治療は安息日以降に延ばすべきだというものです。安息日に病気を癒すことが許されるのは 命の危険がある場合だけだというふうにされていました。この男性の場合はですね、慢性的な麻痺ですから、今命の危険があるわけではありません。ですからファリサイ派の解釈によれば、安息日を遵守することが優先するのです。主イエスが安息日にこの男を癒したら、彼らは主イエスを安息日違反の咎で告発することができるのです。ファリサイ派律法学者たちは礼拝に集っていました。しかし彼らの心は神様に向かっていたのではありません。彼らが注目していたのは、ただ主イエスが規則を破るか否かということのみでした。それ以外のことは全く眼中にありませんでした。そこには右手のなえた人がいたのです。彼らにはですね、その男に対する人間的な関心や、また同情が全くありません。この人が経験したであろう深い苦しみ、抱えていたであろう人生の不安など、彼が置かれている境遇への想像力がないのです。相手の身になって考える姿勢がありません。彼らはただ彼を道具のように利用して、イエスを訴える口実を得ようとしていました。この右手のなえた男は、ファリサイ派律法学者にとっては人格ではない、人ではないのです。ファリサイ派律法学者は、自他ともに認める聖書の専門家でした。その彼らが神礼拝に集っていたのです。本来神礼拝は神様の祝福をいっぱい受けるときです。そして神の祝福をいっぱい受けたとき、他者を無視することができなくなります。すなわち神の愛を受けた者は隣人への愛へと動かされていきます。しかしファリサイ派律法学者にはそれが全くありません。神様に心を閉ざしていますから、結局隣人も眼中には入らないのです。誰よりも聖書を知っていると思いながら、神も人も知らない状態に陥っているのです。主イエスはそのすべてを見抜かれました。八節に、イエスは彼らの考えを見抜いてとありますか。これは主イエスの特別な能力を表しています。主は言葉として表されていないその人の心の内も見抜かれるお方です。私たちの思いも、私たちの問題も、すべて主は見抜いておられます。イエス様の前に隠されているものは何もありません。イエス様の前に何かを隠そうとしても、それは無駄なのです。すべては主の前には明らかなのです。ファリサイ派律法学者が何を企んでいたか、そのすべてをイエス様はご存知でした。彼らの心にあるのは、もしこの男を癒したら、すぐに現行犯で告発しようという企みでした。その意味では、主イエスはこの時、告発されるか否かの瀬戸際に立っていたと言えます。通常そのような危険な場に立たされれば、人は身を引こうとします。もうこうすれば自分が訴えられるという罠がそこに仕掛けられているというのを知ればですね、通常はそこから身を引いて逃れようとします。しかしイエスはそうではありませんでした。すべてを見抜かれた上で、自分を守るために退くのではなくて、むしろ主は 挑んでいかれます。主イエスは自分の方からファリサイ派立法学者に挑戦されるのです。ファリサイ派立法学者は人を生かすはずの神の言葉を台無しにしていました。神の立法がですね、人を人とも思わないような思想に服従させられていました。その現実に対して主イエスは敢然と立ち向かわれます。主はこの手のなえた人に言われました。立って真ん中に出なさい。するとその人は身を起こして立ちました。主イエスは彼らを真ん中に立たせられました。街道の隅でことを行われるのではありません。こっそりとされるのではありません。真ん中に立たせて堂々と主は行動されました。イエス様の激しさを感じます。憤りの激しさを感じます。イエス様は安息日を本来の解放の日、喜びの日にしたいという情熱を持っておられました。そのため安息日が人間を縛っている現実、安息日が人間を苦しめている現実、人が安息日のためにあるかのような現実に憤られておられるのです。主イエスは真正面からファリサイ派立法学者に挑戦されました。自らのメッセージを明確に伝えるためにこの人を人々の真ん中に立たせられたのです。そして主はファリサイ派立法学者たちに言われました。あなたたちに尋ねたい。安息日に立法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか命を救うことか滅ぼすことか。主イエスはこの右手のなえた男を前にしてファリサイ派立法学者に対して問いかけておられます。安息日の規則に縛られて人が苦しみの中にあるのを放置したり助けるのを怠ることが正しいのか。それこそが悪を行うことであり命を滅ぼすことではないのかというふうに問いかけておられます。律法は神の法です。その神の御名で悪がなされたり命が滅ぼされたりすることを主は許されないのです。ファリサイ派立法学者は安息日にしてはならないことをひたすら強調しました。歩いてはいけない距離、持ってはいけない重さ、してはならないことの細かい規則を作ってそれを懸命に守りました。また人々に守らせようとしました。その熱意というのは相当なものです。しかしイエスは安息日にしてはならないことではなくて、むしろ安息日に人が行わなければならないことを明らかにしておられます。そして行わないことが悪を行うこと、命を滅ぼすことにつながるということを明らかにしておられます。つまり善を行うことや命を救うことを拒否することは悪を行い命を奪うことに等しいのです。神様への信仰をですね、否定的に規定すること、つまり何々を行わないということとしてのみ規定することは、これは健全なことではありません。ファリサイ派立法学者はしてはならないこと、行わないことを強調しました。しかしイエスは行うか行わないかを問うのではなくて、何を行うかということを問題としておられます。つまり善を行い命を救うことを行うべきだと 言われるのです。そして善を行い命を救うことをしてはいけない日はないのです。ファリサイ派律法学者は善を行い命を救うことさえ安息日に禁止していました。それは律法の本来の意図を逸脱したことでありました。そして善を行い命を救うことを阻止していた彼らの行動はまさに悪を行い命を滅ぼすことであったのです。それはファリサイ派律法学者のこの人に対する姿勢に現れています。彼らには同情がない、痛みを感じる感度がないのです。このような人を人として扱わず愛において人を受け止めないことはまさに命を滅ぼすことに他ならないのです。主イエスはここであなたたちに尋ねたいというふうに彼らに問いかけられました。いきなり断罪されたのではありません。問いかけたということは彼らに自らを顧みるようにと促したということです。自分たちの考えを再考するようにと促された。彼らが固執しているものを疑ってみるように促されたのです。安息日とは何か、安息日の根本精神とは何か、それを根本から問い直すように促されたのです。しかしファリサイ派律法学者は答えませんでした。主イエスの問いかけに答えませんでした。十節には主は彼ら一同を見回したとあります。彼らに応答するように迫ったのでありましょう。促したわけです。しかし彼らは答えませんでした。もしこの問いかけに真摯に答えようとしたならば彼らも導かれていく可能性がありました。安息日とは何かを問い直し、それを定められた神様の御心を求め、それによって自らの信仰を問い直す、そのような機会ともなったでしょう。イエス様の意図はそこにあったのではないかと思えます。しかしファリサイ派律法学者は答えませんでした。応答しませんでした。沈黙したままでした。心を堅くなにしました。主イエスの問いかけに真摯にそれを考えて答えようとはしなかった。いや、もしかしたら心の中で考えた者もいたかもしれません。安息日に許されているのはそれは善を行うこと、命を救うことではないかと考えた者もいたかもしれません。しかしもしそう答えればですね、主イエスの意見に賛成し彼を是認することになります。そうなればファリサイ派律法学者としての自らの立場が危うくなる。その危険を感じ取って結局応答しなかった者もいたのかもしれません。主イエスの真正面からの問いかけに彼らは答えませんでした。それが彼らの問題でした。主イエスの問いかけにリスクを冒してでも真正面から答えるのでなければ何も起こらないのです。自分を守るということを第一に考えて心を堅くなにして主イエスに誠実に答えることをしないでいれば何も起こらないのです。一度見回した後イエス様はこの右手のなえた人に向き直られました。 そして彼に言われました。手を伸ばしなさい。すると手は元通りになりました。主イエスは人々が注目する中でこの人を癒されました。ご自身の御言葉によって癒されました。主はご自身の御力とその姿勢をはっきりと示されたのです。すなわち安息日に弱い人、苦しい人を助けることは正しい、善を行うことは正しいということです。律法を持ち出して安息日にそれらを行うことを拒むことは間違っているということです。主イエスはこの人に手を伸ばしなさいと命令されました。有無を言わさず癒されたのではないわけですね。命令された。そして彼はその言葉に従ったのです。つまり彼にはそれに応答する信仰が要求されたということです。主イエスに対する応答が要求されたのです。ここにはファリサイ派立法学者とこの右手のなえた人との対比があります。ファリサイ派立法学者にも主イエスは問いかけられたのです。安息日に許されているのは善を行うことか悪を行うことかと問いかけられました。同様に主はこの右手のなえた人にも問いかけられたのです。私を信じるかと。手を伸ばしなさいという命令は信仰への決断を促す命令です。ファリサイ派立法学者が厳しい目で彼がどうするかを見ている、肉々しい目で見ているわけです。その中で彼らに逆らってでも主イエスに従うのか、主に信頼するのかが問われたのです。その緊張感の中で、この男は主イエスの御言葉に従いました。緊迫する場面の中で、この男は自らの存在をかけて、イエス様の御言葉に従いました。その時彼の手は元通りになりました。イエス様への真実な信仰の決断に対して主は大いなる御業をなさるのです。こうして彼の手は元通りになりました。右手の回復は彼にとって活動的な生活、創造的な生活のへの回復を意味します。どれほど嬉しかったことでしょうか。主イエスは安息日にこの人を誠に生きる人へと回復してくださいました。これこそまさに安息日にふさわしい技でした。ファリサイ派立法学者たちは安息日を誤用し、人間を安息日に服従させていました。人を生かす日ではなく、人を束縛し苦しめる日にしていました。しかしイエスはこの御業を通して安息日の本来の意味を鮮やかに示されたのです。安息日の本来の姿を回復されたのです。主イエスにとっては自らに降りかかるその危険の可能性よりも、一人の人が真に回復し生きるものとなるということの方が重要でした。ファリサイ派立法学者と真正面から対決して一人の人を新しい生へと引き出してくださったのです。さて、これに対してファリサイ派立法学者は一体どう 反応したのでしょうか。最後にそれを見ておきます。11節にありますように、彼らは怒り狂ってイエスを何とかしようと話し合いました。怒り狂ってと訳されている部分は、直訳ではですね、度を失うことに満たされてとなります。度を失うことに満たされて、単なる怒りではなくて度を失ったのです。理性的にそれを受け止めることができませんでした。わきまえのない憤激に駆られました。そしてイエスを何とかしようと話し合いました。この部分を直訳すれば、イエスに対して何をやってやろうかと話し合ったとなります。イエスに対して何をやってやろうかと話し合った。どうしない感情的になったとき、彼らはひたすらその攻撃の矛先を主イエスに向けました。本当の問題は立法学者ファリサイ派自身の内側にあったわけです。彼らのプライド、彼らの堅くなさにありました。しかし彼らは自らのうちにある問題を認める、あるいはそれを問うということをするのではなくて、問題はあいつだ、問題はイエスだというふうに決めつけたのです。扱われなければならないのは実は彼ら自身でした。しかし彼らはそれがわからない、それを認めないのです。それどころか、いわば公衆の面前で批判されたことに対して感情的に反発しています。主イエスがなさった彼らへの問いかけ、また主イエスがなさったその御業はですね、そこには彼らが深く受け止めなければならないメッセージが含まれていました。しかし度を失った彼らにはそれができません。理性的であることを失うとき、人間はひたすら他者を攻撃するようになります。ファリサイ派立法学者たちはとにかく問題はイエスだ、そう考えました。ここにはすでに十字架を予期させるものがあると言わなければなりません。最後に、主イエスとファリサイ派立法学者との衝突の記事を読んできました。焦点は神の立法に対する態度です。立法に対して2つの極端な態度があります。一つは立法主義です。神の立法を細かい規則に細分化して、それを守るということに情熱を傾ける、それによって神に認められようとすることです。ここに登場したファリサイ派立法学者がそれに当たります。もう一つの極端な態度は無立法主義です。道徳立法廃棄主義と言ってもとも言います。掟はもはや不要である、私たちはもはや神立法から解放されているとして立法に縛られる必要はないとする、そういう態度です。主イエスはこのどちらでもありません。神の立法は重視されます。しかし立法主義は否定されるのです。立法は神様が生きる指針として人間に与えられたものです。その立法をいかに用いるか、主イエスの教えは次のようにまとめられると言えるでしょう。第一に、神の立法をよく理解することです。よく理解するというのは、何のために定められているか、その立法者である神様の意図を理解するということです。第二に、その理解に基づいて自発的に守ることです。神様の意図を理解するときに、その戒めが恵みであるということにことを知ることができます。その上で自発的に守るのです。そして第三は、確信と喜びを持って行うことです。神様の御心を理解できたならば、他の人の思惑を気にするのではなくて、自ら確信を持って行う、 そのように神に従う道には必ず喜びと平和が宿るのです。私たちに対する神の御心は実会に要約されています。私たちは以上のような仕方で実会を守りたいと願います。戒めを口ずさみながら自発的にこれを行うところに本当の喜びと平和の生活があるのであります。祈ります。神様、主イエスが右手のなえた一人の人を癒してくださったその出来事を御言葉から学ぶことができました。主イエスはこの技を通して神の律法がどのように守られなければならないかということ、そのことを私たちに教えてくださいました。またそれ以上に自らの危険を顧みず、ひたすらにこの人を回復させることに愛を注いでくださったということを改めて覚えます。主はそのように私たち一人一人にも望んでくださるお方であられます。どうか主よ、イエス様からの命令に、イエス様からの問いかけに、私たちが本当に誠実に真実にお答えしていく者たちとならせてください。その信仰の応答に主は必ず答えてくださいます。そしてその恵みを日々に味わいながら、そしてあなたの御心に従いながら歩んでいくことができますように。今週一週間も信仰教会に連なるすべての方々の上に神様の豊かな守りと祝福がありますように心からお願いをいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。